続いて今日の説教の聖書の箇所をお読みいたします。詩編第116編1節から19節までをお読みいたします。詩編第116編1節以下、私は主を愛している。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。まことに私たちの神は憐れみ深い。主は浅はかなものを守られる。私が貶められた時、私を救ってくださった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主がお前によくしてくださったのだから。まことにあなたは私の魂を死から、その目を涙から、私の足をつまずきから救い出してくださいました。私は生ける者の地で主の御前を歩みます。私は信じています。まことに私は語ります。私は大いに苦しんでいました。この私は恐れうろたえて言いました。人は誰でも偽りを言うと。主が私によくしてくださったすべてに対し、私は主に何と答えたらよいのでしょう。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。御民すべての目の前で。主の生徒たちの死は主の目に尊い。ああ主よ、私はまことにあなたのしもべです。あなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を砕いてくださいました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の御名を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。御民すべての目の前で、主の家の大庭で。エルサレムよ、あなたのただ中で。ハレルヤ。今朝はこのところから死からの救いと題して、しばらくの間共に御言葉に耳を傾けたいと思います。イースターおめでとうございます。今日私たちは私たちの主イエスのよみがえりを共に祝い喜ぶ日です。3年間ここに立っていたアクリルボードもなくなりました。これも私にとってはとても嬉しいことです。皆さんの顔が直接見えるのはやっぱりいいなと思っております。イースターからこうして賛美歌も一緒にお祝いしながら、これまでのような礼拝に戻す、そう決めて今日からそうしております。このイースターに私たちに与えられている御言葉はこの詩編の第116編です。この116編は教会の伝統では宣誓式をする木曜日、受難日の前の日の木曜日に この聖書の箇所を読むという習慣があります。またお葬式の時にこの詩編の116編を読むことが多い、そんな詩編です。この詩編の116編の主題は死と黄泉の恐怖からの救いの感謝、そのことがここで歌われています。3節にこう書かれています。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。この詩編がいつ書かれたもので誰が書いたのかということははっきりしていませんけれども、イスラエルでは古くからこの詩編を個人の感謝の詩編として用いることが多かったようです。ここに書かれている死の綱が私を取り巻く、これは死に支配されている状態です。病のために、あるいは人が何らかの事情で窮地に置かれた時に、まるで大蛇が体に絡みついて自分を締め付けていくように、死の綱が私を取り巻いたとこの詩編の作者はここでそう表現しています。この詩編を書いた人はそんな死の恐怖を味わっていたようです。そしてここのところを読んでいきますと、死の危機が迫っている状況というのは黄泉の世界に落とされてしまったということと同じように考えているということです。まだ死んではいないのですが、もう死に支配されてしまっている、もう黄泉に、死の支配する世界にいるのと同じだと、そうここで言っているのです。このような表現は私たちの主イエスが十字架に貼り付けにされて死なれて蘇るまで黄泉に下っておられた、その時期を過ごされたことと重なるように思います。この詩編の祈り手は死の支配の中にあって、4節にあるように、主よどうか私の命を助け出してくださいと祈りました。そして主の皆を呼び求めると救い出されたのです。主の皆を呼ぶことがどれほど大きな意味を持っているかがここで私たちによくわかります。この4節で私は主の名を呼び求めたと書かれています。この116編の中で主の名を呼ぶという表現はこのあと13節にも17節にも出てきます。救いの主の皆を呼ぶこと、そこから主の救いの御業が始まるのです。どうか私の命を助けてくださいという祈りはどの世界の人々もする祈りだと思います。けれどもこの言葉が違うのは、その前に主よという呼びかけが冒頭にあることです。この主の皆を呼ぶということがとても重要なことなのです。神様、仏様、キリスト様、どんな神様でもいいので私の願いを叶えてほしいのですが、というのが多くの人の思いです。それは自分のことが大事なのであって、神への恐れはそこには込められていません。主よと呼びかける、この主という言葉は イスラエルの神の皆のことです。ヤハウェという主の皆のことです。イスラエルの人々はこの主の本当のお名前のことを一般的には知られていませんでした。隠されていたのです。イスラエルの民に与えられた戒めの実戒に主の皆をみだりに唱えてはならないという戒めがあります。そのために主のこの本当の皆ヤハウェという名前は一般の人たちには明らかにされていなかったのです。この戒めにあるように主の民はヤハウェという名前を使わないでアドナイという言葉を使いました。これが一般的に使うご主人という意味の主という言葉です。この詩篇の116編でも太字の主という言葉と細い字の主という言葉で使い分けられていることに気がつくと思います。これは新改訳聖書の特徴なのですが、ヤハウェという名前が使われているときには太い字で書かれておりまして、アドナイというご主人という意味で使っているときは細い字でこれを表現しています。もちろん意味は同じなのですけれども、この太い字で書かれているのはヤハウェという名前ですよ、そう呼んでいるんですよ、そのことを明らかにするために新改訳聖書では太字と細字とで使い分けています。他の聖書、新共同訳とか教会共同訳ではこの太字細字の区別はありません。新改訳のこだわりですけれども、こう記すことによって主の皆の持っている意味を一層はっきりとしたいと考えているのです。この詩篇の冒頭、こういうふうに始まっています。私は主を愛している。唐突な始まりです。この文章はこの後のどの文章にもかかっていないのです。ある聖書学者はこの文章はおかしい、壊れていると、その聖書の解説の本の中に書きました。他の聖書を比べてみますと、この言葉は何とか前後ろの文章にくっつけて訳そうとするわけですけれども、新改訳はこの言葉を無理やりくっつけたりしないでそのまま書きました。実は10節の私は信じていますという文章も、この聖書学者はこの文章も壊れていると書いています。実はこの詩篇を一生懸命調べていたんですが、この詩篇の116編はギリシャ語の72訳聖書とかラテン語の聖書というのがあるんですけれども、そこではこの116編がないんです。1節から9節までと10節から最後までが別々の詩篇の後ろにくっついて載せられています。ないはずの詩篇がここに載っているということになるわけですけれども、私たちはヘブル語の聖書を使っていますので、ヘブル語の聖書にはちゃんとこの詩篇の116編が教会で歌われてきた歌だと、こう訳しているわけです。この聖書の違いについては面白いんですけども、お話をすると別のテーマになってしまいますので詳しく話しませんが、こうして116編がちゃんとここに記されているということにはとても大きな意味があります。私は主を愛していますとか、私は信じていますとこの詩篇の作者がいきなり告白する、こういう詩篇の書き出しというのはとても魅力的な響きがあると思います。この詩篇を書いた作者が一番伝えたい思いがここに込められているからです。別の詩篇にくっついた言葉などと考える必要はないのだと思うのです。この詩篇の116編は 主イエスがよみがえられたその時の心がここでそのまま歌われている、そんな気がしてなりません。先ほどルカの福音書の24章の冒頭をお読みしました。また音読の劇で今この箇所を私たちは共に朗読劇を聞きました。よみがえりの日の朝の出来事の物語を私たちは聞きました。マリアたちが主イエスの納められた墓に向かって、そこに行くとお墓の中に遺体がない、まばゆいばかりの衣を着た人が2人現れます。そして主のよみがえりを告げ知らせます。主イエスのお体はお墓にありません。よみがえられた主イエスは弟子たちに会う前によみがえって何をしていたんだろうと私は考えることがあります。当然主がよみがえった時にまず最初にしたのは主に祈って賛美を捧げただろうと想像するわけです。何を祈っただろう、どんな賛美を歌ったんだろう、そう想像するとやはり私の中に浮かんでくるのはこの詩編の116編なのです。もう一度そんなことを想像しながらこの詩編の116編をもう一度聞いていただきたいと思います。私は主を愛している、主は私の声、私の願いを聞いてくださる、主が私に耳を傾けてくださるので私は生きている限り主を呼び求める。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い。主は浅はかなものをも守られる。私が貶められた時私を救ってくださった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主がお前によくしてくださったのだから。まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出してくださいました。私は生ける者の地で主の御前を歩みます。私は信じています。まことに私は語ります。私は大いに苦しんでいました。この私は恐れうろたえて言いました。人は誰でも偽りを言うと。主が私によくしてくださったすべてに対し私は主に何と答えたらよいのでしょう。私は救いの杯を掲げ主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。御民すべての目の前で。主の生徒たちの死は主の目に尊い。ああ主よ、私はまことにあなたのしもべです。あなたのしもべ、あなたの発しための子です。あなたは私の枷を解いてくださいました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。御民すべての目の前で、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたのただ中で、ハレルヤ。いかがでしょうか。16節にあなたの発しための子とありましたが、まるで主イエスのことを語っているようなそんな思いがしてくるのです。この詩編は死からの救いの歌です。死の恐れ、黄泉からの救いの歌です。そして与えられた救いを心から喜ぶ歌です。 神が私を死の支配から引き上げてくださったと分かるなら、この詩編の冒頭にあるように、私は主を愛している、そう叫びたくなるのだと思うのです。他に理由はありません。死の恐怖や不安から救い出された時、人はただただそう叫びたくなるのではないかと思うのです。この詩編は私たちにとって希望の歌です。だから葬儀の時にこの詩編を読むのです。きっと皆さんの葬儀の時にも、私が詩式をするのであればこの詩編の116編を読むのだと思います。それは私たちがやがて死を迎え、主と顔と顔とを合わせた時に、この詩編のように主なる神に祈りたくなるのではないか、そう思うからです。5節から7節までをもう一度読みます。主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い、主は浅はかなものを守られる。私が貶められた時、私を救ってくださった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主がお前によくしてくださったのだから。私たちの神は救いの神です。私たちを死の恐れから、死後の恐れから私たちを解き放つために、主イエスはこのイースターの日によみがえってくださったのです。この主イエスのよみがえりは、私たちの人生の最後の時、勝利と深く結びついています。私たちがやがてこの命をついえる時、神の御前でやったーと言って主の御前に立つことができます。私は主を愛している、そう私たちは言うのではないでしょうか。この主が私たちの神であられるので、私たちは自分の人生の最後のその先にまで希望を見出すことができるのです。お祈りをいたします。よみがえりの主よ、あなたの皆をあがめます。私はあなたを愛しています。私は信じています。あなたが命の主であることを、あなたがよみがえりの主であることを私たちは信じています。イースターおめでとうと私たちは言葉を交わします。それはやがて私たちが死を迎えた時、目を覚ますとそこに神の御国があって、そこでお互いによみがえりおめでとうと声を掛け合います。あなたがこの信仰を私たちに与えてくださっていることを心から感謝します。ですから私たちは死を恐れません。死の先にも希望を見出すことができます。あなたがよみがえりの主だからです。どうかこの信仰を私たちが全うすることができますように、私たちを支えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。